小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は慢性活動性 EB ウイルス病の診療ガイドライン改訂と最近の話題について、名古屋大学大学院微生物免疫学教授木村博さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
慢性活動性 EB ウイルス病は、 EB ウイルスに感染した T 細胞、 NK 細胞がクローナリティを持って増殖、臓器浸潤する難治性疾患です。本日は慢性活動性 EB ウイルス病について最近の知見を交えて解説するとともに、近年改訂した診療ガイドラインについても紹介いたします。 EB ウイルスはガンマヘルペスウイルス赤に属する主要ウイルスであり、1964年にバーキッドリンパ腫から分離されました。唾液を介して感染し、成人に至るまでにはほとんどの人が感染する普遍的なウイルスです。初感染は無症候感染、もしくは軽微な上気道炎に終わることが多いのですが、時に伝染性胆囲症をもたらします。 EB ウイルスは初感染後 B 細胞に潜伏しますが、免疫不全状態で再活性化するという特徴を持ちます。 EB ウイルスは様々な B 細胞性リンパ増殖性疾患、あるいはリンパ腫と関連しています。一方、 EB ウイルスはT 細胞や NK 細胞にも感染し、節外性 NKT リンパ腫や激小型 NK 細胞性白血病とも密接な関係があります。さらには、EB ウイルスは上皮細胞にも感染し、上咽頭がんや胃がんとも関係しています。近年、EB ウイルス抗原に対する交差免疫により、神経変性疾患である多発性硬化症が発症することが明らかとなり、注目を集めています。慢性活動性 EB ウイルス病は、遷延あるいは再発する伝染性胆囲症様症状を示し、末梢血及び病変組織に高レベルの EB ウイルスが検出される疾患です。EB ウイルス陽性 T 細胞あるいは NK 細胞が、クローナリティを持って増殖、臓器に浸潤し、多彩な症状を呈します。本症は稀な疾患で、広報指摘調査によると、年間25人の報告数であり、未診断報告例を含めますと、実際には年間100人ほど新規発症していると推定されています。通常、B 細胞を標的とする EB ウイルスが、T 細胞あるいは NK 細胞に潜伏感染し、感染細胞が増殖し活性化した結果、臓器に浸潤、高サイトカイン結晶に伴う全身の炎症を生じ、 EB ウイルス病を発症すると考えられています。かつては慢性感染症と考えられ、疾患名も慢性活動性 EB ウイルス感染症と呼ばれていましたが、2022年に改訂された WHO リンパ腫分類にて、 T 細胞あるいは NK 細胞性の主要性疾患と位置づけられました。 EB ウイルス陽性細胞は3分の1の症例では NK 細胞であり、残りは T 細胞です。 T 細胞は CD4 陽性 T 細胞、 CD8 陽性 T 細胞、ガンマデルタ T 細胞と多彩です。臨床症状に加え、EB ウイルスゲノム量の増加と、T 細胞あるいは NK 細胞に EB ウイルス感染を認め、他の疾患が除外されたときに、慢性活動性 EB ウイルス病と診断されます。本症の診断は、2022年に策定した厚生労働省研究班の診断基準に基づいてなされます。症状は、EB ウイルス陽性の T 細胞、もしくは NK 細胞の臓器浸潤と、活性化による抗サイトカイン結晶に基づきます。発熱、 リンパ節不調、乾皮臭、発疹、貧血、血小板減少、下痢、下血、ブドウ膜炎、冠動脈瘤などが主なものです。合併症として、多臓器不全、非機能亢進症、血球動脈症候群、悪性リンパ腫、白血病、DIC、消化管潰瘍や穿孔、間質性肺炎、心筋炎、ブドウ膜炎などが挙げられます。一部の患者では、嗜糖性水疱症や分子過敏症という皮膚症状を合併します。慢性活動性 EB ウイルス病の予後は、急速に進行するものから長年変化のないものまで様々で、一部には自然寛解も見られます。対して、最終的な予後は不良で、無治療の場合には、臓器合併症や血球動脈症候群、悪性リンパ腫、白血病への急性転換により死に至ることが多いです。本症に対する治療として、エトポシド、サイクロスポリン A、デキサメサゾンを用いた免疫化学療法は一定の効果があり、弛緩活動性コントロールに有用です。一方、現在のところは、造血幹細胞移植が唯一、寛解の可能性がある治療法です。移植にあたっては、移植関連合併症の頻度が高いことに留意すべきです。ことに、発症から移植までの期間が長い症例においては、移植成績が悪いことが分かっています。また、発熱や肝障害など、活動性のある患者では、移植成績が悪いことも示されています。本症の発症病理については、未だ不明な点が多く、治療法も確立しているとは言い難いです。また、遺伝因子、感染因子など複数の要因が関わり、全身局所的な病変をきたすため、特定の疾患グループ診療科に帰属させることは困難でした。さらに、患者は長期にわたる治療、療養を余儀なくされ、患者 QOL の向上が喫緊の課題でありました。よって、疾患領域、診療科を超え、共通の指針に基づく診療ガイドラインを作成する必要がありました。加えて、類縁疾患である EB ウイルス関連血球動脈性リンパ組織窮症などとオーバーラップする部分が多いものの、その移動については未確定の部分が多く、鑑別に苦慮する症例が少なからず存在します。以上により、これらの疾患を包括したガイドライン作成が求められておりました。そのような中、厚生労働省難治性疾患政策研究事業の一環で、慢性活動性 EB ウイルス感染症とその類縁疾患の診療ガイドライン2016を発刊いたしました。このガイドライン作成にあたっては、マインズ診療ガイドライン作成の手引き2014に従い、日本小児感染症学会監修の形で発行し、日本小児血液がん学会、日本血液学会、日本皮膚科学会、EB ウイルス感染症研究会の協力を仰ぎました。WHO リンパ腫分類が改定され、本疾患に関する定義も新たになり、疾患名を国際的な診断名と合致させるためにも刷新が必要と考え、2023年1月に改訂版を発行しました。この間、診断基準の一つである EBVDNA 低療法が健康保険適用になったことなど、診断治療面の進歩も見られております。発症病理についても、かつては先天性免疫不全の潜在などが想定されておりましたが、現在では EB ウイルスの欠損などにより、後天的に感染細胞に宿主遺伝子変異が蓄積し、腫瘍性疾患として発症すると考えられています。また、改訂ガイドラインでは、慢性活動性 EB ウイルス病、EB ウイルス関連血球動脈性リンパ組織窮症、嗜糖性水疱症、リンパ増殖異常症、重症分子アレルギーの4疾患に対して、それぞれの疾患の臨床的、疫学的特徴に加え、病理的特徴についても解説しています。改訂ガイドラインでは、改めて16個のクリニカルクエスチョンに対して文献的検索を行い、システマティックレビューチームによるレビューを実施しました。レビューに基づき、各疾患に対して診療アルゴリズムを作成しました。慢性活動性 EB ウイルス病は稀であり、一般小児科医が日常診療で出会うことは滅多にないかもしれません。もし疑わしい患者に遭遇した場合には、この診療アルゴリズムをぜひ 参照していただければと思います。なお、本ガイドラインの全文は、日本小児感染症学会のホームページ、および日本医療機能評価機構マインズのホームページに無料公開予定です。以上、まとめますと、慢性活動性 EB ウイルス病は、EB ウイルスに感染した T 細胞、NK 細胞がクローナリティを持って増殖、臓器浸潤する難治性疾患であり、EB ウイルス関連、血球動脈性、リンパ組織窮症、主動脈水疱症、リンパ増殖異常症、重症分子アレルギーとともに、EB ウイルス陽性の T 細胞もしくは NK 細胞によるリンパ増殖性疾患と近年は位置づけられています。本症の発症病理については未だ不明の点が多いですが、近年基礎的、臨床的研究が進み、本疾患に対する理解が深まりました。本ガイドラインが領域を超え広く用いられ、慢性活動性 EB ウイルス病とその類縁疾患のさらなる周知と診療の近点化、ひいては患者 QOL の向上につながることを期待いたします。
慢性活動性 EB ウイルス病の診療ガイドライン改定と最近の話題について、お話は名古屋大学大学院微生物免疫学教授木村博さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。